Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主礼子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組の、ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
さあ東京ヤングボス、今日もたくさんのメッセージいただいておりますので、どんどんボスたち解決してちゃうよ。
はい
何このテンション解決していくよ。はい、ではまさよさんからいただきました。ありがとうございます。年齢は23歳から27歳、会社員さんということです。はじめまして、26歳男性です。東京ヤングボスいつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。仕事前や朝の時間帯にお二人のクレバートークを聞いて脳に刺激を与えてます。クレバーだなんてね、そんな嬉しいわね。ありがとう。
嬉しいですね。
今回の悩みなのですが、実は僕はバイで現在出会って1年半ほど経つ4歳年上の彼氏がいます。あら素敵。彼もバイで、彼は自分の子供が欲しい、そして結婚したいため長く2人でいることはできません。それはお互い了承済みで付き合ってます。先日カミングアウト済みの大学の友人に、二人のゴールはどこなのと聞かれました。僕自身ゴールを考えたことはなかったため驚き、うまく答えることができませんでした。改めて考えると、二人の関係性に将来的な楽しみはなく、最終的には必ず終わりを迎える、なんとも微妙なカップルだなと感じました。早く別れて自分のキャリアに全振りして、目標にしている企業に向かって頑張った方がいいのかなと悩んでしまいます。相手のことは今もすごく大好きです。レイコさん、ミラさんなら今後関係どこに将来的なモチベーションを感じて付き合いますか？ぜひお話しいただけると嬉しいです。簡単にまとめると、バイで今付き合ってる彼氏はいるけど、このパートナーの子はまあ結婚して子供も見たいから、今はだからお互いに結婚前提でとか、うん、将来を見据えた関係ではないと。で、友達に言われて、え、将来性ないんじゃんっていう、こういう恋愛はいいんですかっていうお話でしたね。
うんうん、
どう思いますか？
結婚するのは女性としたいってことなのかな、彼は。
そういうことだと思うよ、この感じだと。
そうだよね、
きっと。だから女性として子供が欲しいから女性とっていう、うんうん、まあバイだ、バイ、うん、どうなんだろうね。まあ
確かに、
うん、
だから女性でも
いいのか。そうじゃない、
うん。でもそれがもうパートナーの方のゴールなんだったら、逆に、
うん、
別れていいんじゃないかなと思うけどね。
あ、そう。
その日までじゃあ付き合ってるのって感じじゃない？
うん、
そのパートナーの方に新しい女性のパートナーができるまで一緒にいるっていう、
うん、つなぎになっちゃってるよっていうね。
そうそうそう、うん、だからそれだったら、その彼自身にさ、もうキャリアとしての目標があるんだったら、企業っていう、うん、私だったらそっちに専念するかな。まあなあなあと付き合ってて自分のメンタルが崩れないんだったら全然いいと思うけど。
確かにね。でも難しいな。なんか別に誰かと恋愛してる時にさ、結婚するためにとかさ、
うん、
ゴールを持ちながら恋愛をしてるつもりも別に自分はないから、
うん、
確かに聞かれたら困る質問だけど、今楽しければいいんじゃないみたいなのは、でしかもお互いそれで今楽しければいいんじゃないっていうスタンスが一緒の状態で一緒にいるから、
それならいいけど
ね。だから、まあでも確かにレイコの言うことも分かるな。
そのパートナーさん次第じゃない？
うん、どのタイミングで新しいっていうか言われるかもさ、ちょっと知りたいよね。なんか、
う
ん、多分何歳ぐらいに結婚したくなるからとか。
う、ね、うん
うん、うん、難しいね。
複雑だね、これは。
複雑だね、これは複雑だね。だってもう別にさ、子供が欲しい、自分の子供が欲しいって言ったらさ、まあ、やり方はなくはないじゃん、うん、だって、
うんうん、
あの提供を受けたりとか、うん、ね、だからそのまま続けられるのはいいけど、やっぱそのこれは難しい、なんか悲しい恋愛の、
うん、でも切ないね、なんか
切ない、切ないけど同時に今楽しければいいんじゃないですかって思うミラボスもいます。
うん、
さあ続いていきます。Lさんからいただきました。ありがとうございます。高校生からです。 皆さん、れいこさん、毎回配信の中でためになるお話をしてらっしゃって、いつも楽しく学ばせていただいてます。ありがとうございます。質問ですが、お母さんという言葉が、ある一種の差別用語になってしまっているというような内容の広告をナイキが YouTube で配信していました。お母さんだから〇〇をするのは変だとか、〇〇しなきゃいけないとか、そのような社会全体が持つ偏見を、私は田舎に住んでることも、関係するかもしれませんが、よく見聞きします。お二人はこのような偏見は日本にどのような影響をもたらすと思いますか？それに加えて、お母さんに本当になるかは別として、もし母になったらどうしたいか、老後の夢などあったら教えてほしいです。
今の高校生すごいね。
ねえ、すごいね、うん、前もあったよね、高校生さんからのメッセージで感動したよね。着眼点がむちゃくちゃいいね、
うん、
もうお母さんだから〇〇するのは変とか、しなきゃいけない、掃除洗濯しなきゃいけないとか、お母さんだから手料理を出さなきゃいけないとか、はいはい、お父さんが男飯作ったら、お父さんすごいってなるのに、お母さんが牛丼とか作ったら、あら雑ねってなるのはおかしい、
うんうん、
まあ、ざっくり言うとこういう価値観なのかな、
うん、
動画の内容ね。
そうだね。
こういう偏見はまだまだ日本には、
いや全然田舎関係なくまだまだ日本にあるよね。
あるある。東京でもね、やっとなくなってきたかなと思ったらね、ポッとまた言う人いるからね。どうすんの料理今しないで、お母さんになったらってこの間言われたよ。はいっつったけど旦那にやらせますよそれか私頑張って稼いでるんでお手伝いさんかみたいな。別に毎日料理をしないといけないっていうルールもないし、毎日料理をするからいいお母さんっていうもう分かるけど、うんうん、してないからといって悪いお母さんではないし、うん、その2人の子供だったりとか子育てなんだから、
うんうん、
このやつってか、この議論いつまでしてんの本当にって毎回思うな。だからこのナイキの広告は毎回パワフルでかっこいいなとは思う、うん、フェミニズムの内容とかね。
私最近ね、結婚したっていうのもあって、そのなんか役割分担みたいなの聞かれる機会多いのね。
あ、
でも私たちの周り意外と結構グローバルな考えというか、もうちゃんとここがもう変わってきてる考えの人が多くって、年齢層高くても、
うん、
私は全然なんかタイミングなんだよね。私たちは掃除も仕事 も、うん、もう一緒にしてるし、掃除も料理も別に私が全部やってないから、
うん、できる時に
気づいた人がやるみたいな感覚なんだけど、うん、それとかも言っても、あそうなんだ、いいね、協力的にお互いできてみたいな、
うんうん、
でもそうであるべきじゃん
本当はね。
どっちかが働いてるからとか、まあまださ男の人が働いてることの方が多かったりはするから、確かに。でも今女性が働くそのキャリアウーマンがどんどん増えてる時代だからこそ、
うん、
もっともっとその気づく、
うん、
それに気づく何かきっかけみたいのがもっとあればいいなって思う、
うん、
それをさ会社で教えられるわけでもないし、
うんうん
うん、どこかでこう、まあ、ナイキのこういう広告とかがだからすごくいいきっかけになるのかもしれないけど、うんうん、そういうものが少ないなって感じるかな、
うん、でもさちょっとぶっちゃけ私の中で感じる葛藤があって、こう、まあ、自分自身はそのあまりこう、まあ、どういう母親になりたいかとかっていう質問があるからっていう点で、
うんうんうん
うん、私のお母さんはこう家帰ってきたらいつも家にいて、なんだろう、時間があったら手作りのなんかブラウニー作ってくれてたりとか、
うん、
そのいわゆるじゃあテンプレート的な話を言うと冷凍食品とかは出たことないし、
うん、
かなり食育をちゃんとしてくれた方だと思ってて、それにすごく感謝してるのね、
うん、
だからいつか自分がそういう母親になるためには、 イコール いいお母さんになる、イコール自分の母親が がやってくれてたことだから、
うん、
でそれがでも私にはできないなっていうのが今葛藤、
うん、
そういうことがやりたい、
うん、
でも私自分の価値観がこのメッセージの子が送ってるように多分その典型的なパターンになってるわけよ、
うんうんうん、
いいお母さんは料理をしてくれたり帰ってきたらいてくれたり、
うん、
ブラウニーとかを焼いて優雅にこうやってエルと待ってたいわけよ、おかえりってどうなったのみたいな、
うんうん、
でも現実は多分そうはいかないから、私は自分で新たにいいお母さん像を作んなきゃいけないなって今考えてる。
なるほどね。
私のいいお母さんは自分はなれないから、うん、いいお母さん像は、
うん、自分が受けてきたいいお母さん像だよね。
そうにはなれない。
でもそれじゃなくていいんじゃない、ミラーの中でその自分のいいお母さん像がなんか作れるんだったら、
作れればね。だからでもそれが何なの、自分がいいって思ってきたことができないっていうそのなんか葛藤もある、うん、その どっちかっていうとあんまりこう出張ばっかりでだったパパみたいな感じになったらどうしようみたいな。でそれも嫌だし、でも自分のキャリアも絶対あるし、うん、あと子供産んでみたらもう全然違うかもしれないし、うん、感覚とか どういう母親になるんだろうって思うけど、でも一個決めてんのは、うん、あのお弁当だとしたらお弁当はちゃんと毎日作ろうと思ってる。仕事はちゃん行ってもお弁当だけはもううちお母さん自分のお母さんにも契約してもらってんだけど、子供生まれたら多分ママにお願いすると思う、私は働き続けるからって。
そういうことね。
ただママが分かった、でもあとお弁当は全部作りなさい自分でって言われて、
へ、
あ、それは確かにいいかも。やっぱその食に、うちは食がやっぱすごい大事な家庭だから、家計によって全然違うけど、うんうんうん、だから食ぐらいはちゃんとそのやろうっていうような
お母さんの味みたいなね、
なんかあんのかな、分かんないけど、なんかそれが別にじゃあ毎日じゃなくてさっきの役割分担みたいな感じでいいんだけど、うんうん、っていうのはぼやっと考えてるし葛藤はあるよね。
でも私お母さん、どういうお母さんになるかとか結構もう考えてて、うん、その子供のことめちゃくちゃ聞かれるから まだなんだけど、でもできても私はその同じように家にいて子供のことを家で待ってるようなお母さんには一生多分ならないと思うのね、うん、私のお母さんは私が生まれるまではキャリアウーマンだったけど、生まれてからもう本当に私のためにずっと家にいたタイプのお母さんで、うんうんうん、それこそケーキ焼いてくれたりとか、うんうんうん、もう私もそれはできないし、やりたいともあんまり思わないのね。
ああそうなんだ。
そうだからあの、ま、か私の旦那さんの性格的にすごくなんかこう包容力の高い人だからこそ、うんうんうん、そこはそこで彼にできることの方が多いなって正直思ってて、うんうんうん、だそこは多分パートナーとのバランス、
ね、
彼が何ができるか、
う
ん、私が何得意かにもよると思うけど、なんかね、一緒にこうキャリアをどんどんどんどん、うん、作り上げていってビルドしていって、いろんな国に多分これから行き来もする中で、私のお母さんに日本に来てもらってちょっと子育ては手伝ってもらうけど、でもなんかそのかっこいいママみたいな、頑張ってるママみたいなところを見せるのが私のなんか仕事でもいいかなって思ってて、
うん、
まあ、その中でもちろんできる時料理してあげたりとか、うんうん、できることはもちろんやるけど、
うん、
なんかその本当にいわゆるこういう書いてあるようなお母さん像みたいのは、うん、全然やろうと思ってない
、うん、思ってないね。
そう、
いや難しい。まずまだ私たちお母さんになってないから、私もエルちゃんで精一杯、犬で大変よ。
わかる。
何を食べさせるかとか、アレルギーはとか、ね、去勢はとか、やっぱ命ってすごいなっていうのはすごい感じるから、うん、なんか全然話脱線しちゃったけど、なってないからねちょっと難しいけど、
うん、
なんか自分が妄想する上での葛藤はあるなって思うな、うん、
なんかある程度放った子育てをしたいなって思う。
おお、いいね。
その方が自立するんだよね多分。私がそうだったの。
うん。ていうかさ、なんかもう人のさ家庭のこととかさ、なんかあれこれもう言うのやめようっていう話だよねきっとこれってなんか別にお家にずっといるお母さんもいて、ね、ナイス、いないお母さんもいてナイス、お父ちゃんしかいない家もナイス、
う
ん、同性婚してるカップルもナイス、
うん、
なんか怒ってる、ごめんエルが。そういう話なんですよ。
そう、いやこれからはそういう時代がじゃないと、うん、なんか それであのこのお家はとかさ、
そうね、
私も結構言われてきたの。片親だった時期もあるし、あで再婚してとかいろいろ言われてた時もあったけど、うん、なんか別に私のお母さんあんたより幸せだからって思ってたのね、
うんうん、なんかねツイッターで面白いことが見つけたよ。なんか幼稚園でそのシングルマザーのお家の子が、うんうん、あの友達にお前シングルマザーなんだって言われたから、その娘がその友達に、うちんところは母ちゃん一人でやってるけどお前んところは父ちゃんと母ちゃん二人でも足りねんかみたいな、うちの母ちゃん二人分だみたいなことを言い返したんだって。
かっこいいね。
かっこいいよね。なんか、うん、いい悪い別として、なんかそう、うん、もういろんな家があるんだからほっときっていうのは、
そうね、
最近思う、
はい、
けどこの広告が持つ大きさは言いたい
、うん、
素晴らしい、ナイキの、うん、広告は。
でこういうのがもっともっと増えてほしいなって本当思うね。
ね、引き続き日本頑張ってきましょう。
はい、
はい、続いてです。みたらし団子さんからです。ありがとうございます。高校生からです。皆さん、れいこさん、こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。若い世代のスマホの使い方についてです。夏休みに入り、親しい友達数人と手持ち花火をしました。 友達は花火をしている間にもスマホを片手に持ち、ずっと花火の写真を撮っていたのです。綺麗な花火を写真に残したいという気持ちはわかりますが、目的が花火を楽しむことよりも写真を撮ることになっていて、どうなのかなと思うことがありました。この SNS 時代では写真や動画を撮ったりすることが日常になっているように思います。形に残る思い出を作るのに一生懸命になるのではなく、その時にしか味わえない楽しさなどを大切にした方がいいのではと思います。皆さん、れいこさん、若い世代のスマホの使い方についてどのように思われますか？ぜひご意見いただきたいです。
はい、スマホね、これむずくない？
難しいね。いや、私もそう、これをやってしまってた時期はあるし、何でもかんでも写真を撮るみたいなさ、でも私もこの方はすごいね、気づくのが早いですね、17歳以下
で。早いですね、で年齢的にね。
私も、まあ、仕事的な部分もあるじゃん、私たち。
あるあるある。
その日常を映し出していったりとか、
撮れば撮るほどコンテンツの一部になるからね。
だからっていうのはまあ難しいから置いといたとしても、でも友達とプライベートでいるときは携帯をいじらないっていうのをやってる、私は。なんかそこで撮る写真とかって、最後に写真撮ろうとか全然いいんだけど、来るご飯全部撮る子とか動画撮る子とかいるじゃない、
やばい、どうしよう、私がその女の子だったらってちょっとゾワッてするぐらい結構あれかも。
ずっと撮ってる？
そんなイメージないけどね。撮ってないけど、だから1枚パシャッと撮って迷惑かかんないようにしてるつもりではいる。
あ、全然それならいいと思う。なんかそのずっと撮ってる子とかさ、あとフェスとか特に思う。最近フェス多いじゃない、コンサートとかストーリーとか見てるとさ、この子たちずっとストーリー撮ってるけど楽しんでないんかなって思っちゃう、見てて。
あー、撮ってたなストーリ
ー。別に 1,2 個ならいいじゃん、
はい、
でもずっと撮ってる子たちとか、ずっと動画かかこうやって携帯持ってる人とかいるじゃん、それこれあなた帰って何回見るの。
でもさ、これはさ、もうそういう友達同士で仲良くするしかないよ、
そうだね、
変わんないよ価値観は。だってその写真を撮ってることが楽しいと思うこと、それは多分悪いことではあんまないんじゃないかなって思う。なんかその道徳的にそこね、いいか悪いかっていうのは分かりやすいけど、その子からしたら後からその花火を見ることが幸せなのかもしれないし、
まあ、そこだよね。だから、
だからそういう価値観が合う友達関係とかを作った方がいいんじゃない。私はでも、あ、一回言ったことあるわ、親友に、なんかもう多分一緒にいるのに慣れすぎて、別にこうずっと携帯片手に持って話すことがさ抵抗がない友人関係もあるじゃん、だけど異様に触ってるのよ、その子は。それで言った、ついに。なんかてかさ、今ここにいるんだから、その携帯のその先にある人間関係をキープしようとしてるうちに目の前の関係崩れるよ。
すごいね、それ。
でもそれは親友だし、私はその子のこと大好きだから言えたことであって、なんかちょっと花火する友達だったらもしかしたら何も言ってないかもしれない。なんか、あ、そういうパターンね、 OK みたいな、なんか私とは気合わないわってなっちゃうかも、でもなんかすごく仲いい子にはなんかその一言でも本当にその子次の日から変わった、もう全くしないで、ちょっと触ってちょっと連絡するねとか、まあ、
いいね、いいね、
親友同士だからね、言えることだし、別に携帯触ってることが悪いとも思わないし、でも異常だったから、ずっとなんかストーリーで返信してみたいな。
でもその異常に触る子って無意識だから言ってあげていいと思う。
あ、
その自分
無意識で触ってるんだ。
そう、自分をその SNS と情報でこう固めてることに気づいてないからさ、だからそれは言ってあげないと気づかないんじゃないかね。
ね、だから関係値にもよるよね、伝えていいんじゃないかなと思う。
でも結構私も言うよ、グループとかでも、全然親友じゃなくても言ったこと何回もある、会社の子たちでもね、みんな今楽しもうよみたいな。
あ、でもそれめっちゃいい、軽くいい。
今を楽しもうよみたいな、携帯はいしまうよしまうよみたいなのやったことある。
私の言い方怖い。
怖かった。
そう、皆さん。でも本当に何回か言っていきなりじゃなかったの、なんか多分そのレイコみたいなのを 3,4 回言ってもって か,、ね、てか結構言ってても、今楽しもうよみたいな、なんか、イエーイみたいな感じで言ってたけど、いい加減にしろってちょっとなった、それか、それだったら別に私は今日予定合わせる必要ないじゃんってなったね、なんかでも自分が言った分自分の行動も気をつけるようにしてるけど、この間サマゾンに行ったんだけど、やっぱストーリー上げすぎてたかな。なんかやっぱリール思い出に残せる分さ撮っちゃうのも分かるけどね。でもね、夏の思い出ね、
まあ、仕事としてのコンテンツとの差は難しい。確かに
難しい、
ね、
でも学生さんですからね。
そうね、
ぜひね、リアルタイムをね、
Live your life っていうのを大事にしてください、
でも気づくのが早い。
ね、そうね、早いね。
さすが。 いいね。ということで今週のヤングボスは皆様のメッセージにお答えしていきました。東京ヤングボス毎週月曜日にニューエピソードを配信しています。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!